それでは今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのはマルコによる福音書14章の32節から42節です。新約聖書またマルコによる福音書14章の32節から42節です。教会様付きの聖書を借りていらっしゃる方は、使っていらっしゃる方は、後ろの方の77ページです。聖書は後ろの方でもう一回1ページから始まりますが、その後ろの方の77ページです。マルコの14章の32節から42節をお読みいたします。さて、一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、耳を覚ましていなさい。そして少し進んでいき、地にひれ伏し、もしできることなら、この時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、御心のままになさってください。それから来てご覧になると、弟子たちが眠っていたので、ペテロに言われた。シモンよ、眠っているのか。ひとときも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は寝しているが、肉体が弱いのである。また、離れて行って、同じ言葉で祈られた。また来てご覧になると、彼らはまだ眠っていた。その目が重くなっていたのである。そして彼らはどうお答えしてよいかわからなかった。三度目に来て言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか、もうそれでよかろう。時が来た。見よ、人の子は罪人らの手に渡されるのだ。さて、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいて、今日この聖書の箇所から、マルコの今の聖書の箇所からゲッセマネの祈りという題でメッセージをさせていただきます。今日マイクが入ったり切れたりしますので、ちょっともう一つのやつに変えてみます。大丈夫でしょうか。これで大丈夫でしょうかね。はい。今年は3月27日がイースターです。次の次の日曜日がイースター。今年は早いですね。そのイースターに向けて私たちは、マタイによる福音書を少しずつ読んできましたけれども、今週と来週はそれを休んで、十字架のイエス様の箇所、イエス様の十字架をめぐる箇所をお読みすることにしたいと思います。聖書学院に入ったとき、まあ今からもう30年くらい前になりますが、聖書学院に入ったときに、同級生にはですね、いろんな人がいました。私は大学入って、入ったんですが、高校出てすぐ入った同級生もいました。そして、30歳くらいでですね、仕事を辞めて、伝道者にという思いで、聖書学院に入った方々もいらっしゃいました。そして、また結構多かったのがですね、リタイアされて、仕事をリタイアされて、そして、それから聖書学院に入られた方もいらっしゃいました。そんな中に、一人の とても楽しい、おじいさんって言ったらいいんでしょうかね。70代、半ばくらいだったと思いますが、その一人の方がですね、いらっしゃったんですね。その方がですね、若者と本当に楽しくてですね、若者たちと一緒に過ごしていたんですけれども、冗談を言いながら過ごしていたんですが、この方の聖書の話がとっても面白かったです。 で、この方がですね、ある日、説教演習のような時に、イエス様は2回十字架にかかったという題をつけたんですね。なんだろうと思いました。イエス様2回十字架にかかった。皆さんどう思いますか？イエス様はだって1回十字架にかかったんでしょう。2回もかかった。どういうこと？何を言うんだ、言い出すんだろう、この方はというふうに思いましたけれども、そのですね、方がおっしゃったのは本当に印象深く残っていますね。イエス様は十字架にかかる前、この前の夜の出来事でありますけれども、ゲッセマネの園で祈られた。ゲッセマネの園で、父よ、もしも、この、できますならば、この杯を取り除けてください。でも、私の思いではなく、あなたの身思いのままになさってください。この祈りをされた。それもですね、ルカによる福音書を見るならば、その汗が血の滴りのように滴ったって書いてあります。ですから、汗なんだか血なんだかわからない。本当にそのようなものが滴りを、汗が滴り落ちる普通ですけれども、汗が血のように滴り落ちる。そういうことが起こった。もう本当に血の汗を流すようにして、お祈りをされたことが書かれています。ルカはお医者さんですから、単なる象徴的な意味ではなかっただろうというふうに言われますけれども、本当に血の汗を流しながら、イエス様は祈られたというふうに書かれていますが、そのことをお話しなさいながら、イエス様はこのゲッセマネの園で、まず1回目の十字架にかかれたんだよってことを話されました。そのような言い方が正しいのかどうか神学的にはわかりませんが、でもですね、本当にその方のおっしゃること、気持ちがすごいよくわかりました。イエス様の十字架は、あの十字架の瞬間だけじゃない。あの十字架にかけられて、釘で打たれたその瞬間だけじゃない。この前の晩、血の汗を流して祈られた、このゲッセマネの園の祈りも、まさに十字架の出来事だったんだということを思わされます。今回ですね、そんなことを思い出しながら準備をしていました。本当にそうだなってことを思わされていました。私が、子供の頃、ゲッセマネの祈りのイエス様というと、こういう絵を思い出していました。ちょっと、薄暗くて見にくいかもしれませんけれども、ホフマンという人が描いた、イエス様が十字架の前にゲッセマネの祈りを捧げている絵です。これは素晴らしい絵ですし、多くの人々がこのしおりを作ったりですね、多くのところからしおりが出てたりですね、多くの人に愛されている絵ではありますけれども、でもですね、リバーサイドチャーチにある、ニューヨークのリバーサイドチャーチにある絵です。もしも行かれるチャンスがあったら、礼拝堂の正面の右側の小礼拝堂にありますので、行ってみてください。本当に、イエス様が天を見上げて、神様と祈られている姿がここに描かれていますけれども、でも、読めば読むほど、聖書を読めば読むほど、こんなに爽やかなと言ったらいいんでしょうかね。こんなに綺麗なお顔をしてたんだろうか。こんな落ち着いた顔をされていたんだろうか。本当にもう苦しくて、血の汗を流すようにして祈られたとするならば、もっともっと必死な、もっともっと苦しそうなお顔をしてたんじゃないだろうか。そんなことも思わされます。苦しんで祈り抜かれて立ち上がったイエス様。今日はこのゲッセマネの祈りのイエス様の姿から二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、祈りに導かれたイエスということであります。イエス様は祈りに導かれた。父なる神様にお祈りをするところへとイエス様は導かれたんだということであります。ここの読むならばこういうふうに書いてありますね。33節ですか。これはある意味ショッキングなことです。イエス様は、いつも恐れるなっていう、私がいるから大丈夫だっておっしゃっていました。そのイエス様が33節、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。 私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。私はもう苦しくて悲しくて死ぬほどだって。イエス様は苦しんで恐れおののいて悩み始められたって言うんですね。あの、恐れるな、大丈夫だ、私がいる、そうおっしゃったイエス様が、弟子たちを励まし続け、人々に、恐れるな、私を信じなさいとおっしゃっていたイエス様が、ここで恐れをののいて、悩んで、私は悲しみな、皆さん、私はもう死にそうだって、イエス様おっしゃる。そんな、弱音って言ったらいいんでしょうかね、泣き言って言ったらいいんでしょうか、そんなことを言うなんて、本当にそうなんだろうかって思うくらいのことであります。もう一つの疑問があります。というのは、イエス様はもともとこの十字架にかかるために、この世にやってきた。聖書は繰り返し繰り返し、イエス様はその生まれた時から、もう十字架にかかるために来られたんだって書いてあります。ならばどうして、イエス様は何度も何度も、私はやがて十字架にかかるんだよ。やがて私は苦しみ合うんだよ。ね、ペテロが、イエス様そんなことがあってはなりません。イエス様とんでもないことですって言った時にイエス様、引き下がれサタンとまでおっしゃったじゃないですか。そこまで本当に使命感を持って私は自分の命を与えるために来たんだよって使命感を持って歩んでいらっしゃったイエス様です。そして、もう一つ大きな問題があります。何かというならば、イエス様は三日目によみがえるって、おっしゃってたんです。三日目に私はよみがえる。三日目に私はよみがえる。何度も何度も何度もイエス様は言われていたんです。それなのに、どうしてですか？そのために来られた使命感を持っていらっしゃった。もう本当に私は自分の命を与えるために来たんだよ。イエス様は十字架にかかるの恐ろしかった。十字架にかかるの怖かった。でもイエス様はそんなこと知ってたじゃん、最初から。そしてそれ何よりもイエス様は三日目によみがえるってことだって知ってたでしょ、イエス様。それなのになんでそんなに恐れるのって。私は思わされます。どうしてでしょうか。それを思うときにイエス様が恐れられたのは単に十字架が怖いとか単にこの自分の命を投げ出すのが怖いということを超えて私たちの罪を負うこと、そして私たちの罪を負って罪の塊となって死なる神様に捨てられるということをイエス様は本当に痛みを覚え恐れを覚え、それがたとえ一瞬であったとしてもあの十字架の上の出来事であり、それが時間が限られていたとしてもイエス様は人々の罪を全部背負って死なる神様から切り離されるということがどれほど恐ろしいことなのか、イエス様はそのことをご存知だったんだなって思うのであります。聖書を2箇所ほどお読みいたしましょう。これイエス様の十字架の上での言葉でありますが、イエス様は祈られました。マルコの15章の34節、今開いた1ページ2ページめくると出てきますけれども、15章の、34節、そして3時にイエスは大声でエロイ、エロイ、ラマ、サバクタニと叫ばれた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？どうして私をお見捨てになったのですか？神様、それまでイエス様はいつも神様とお父さんって呼んでましたね。お父さんって呼んでました。このゲッセマネの祈りでもお父さんって呼んでました。でも、この十字架の上で私たちの罪を背負って私たちの罪が全部イエス様の上に乗せられた時に私たちの罪を背負って私たちの罪を背負うということは私たちが罪を犯した時に感じるような恥ずかしい思いとか恐れる思いとか隠れたい思いとか
全部イエス様を背負って、そして罪の塊となって死なる神に捨てられてくださった。神様から切り離された。永遠の死なる神と子なる神のイエス様の永遠の三位一体っていうんですけれども、三位一体のこの、あと聖霊なる神様ですね、死なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、三位一体の神様の永遠の交わり、もういつもいつも喜びの中にいる神様の、この父なる神様と子なるイエス様、その関係が切られて捨てられることがどれほど恐ろしかったか、どれほど悲しかったか、それをイエス様は私たちのために追われたのであります。もう一箇所読みしましょう。ガラテヤの3章13節です。ガラテヤ人への手がスクリーンに出てますので、ご覧になってくださればいいんですけれども、ガラテヤ人への手紙の3章の13節にはこのように書かれています。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。律法に従えない、この、これをしなさいという神様の戒めに従えない、この呪いを私たちは、本当は受けなきゃいけない。でも、そのイエス様は、私たちのために呪いとなって、私たちを呪いから解放してくださったんだって。本当に、イエス様が、この十字架の上で、担うべきものはどれほど怖かったか、どれほど大きかったか、どれほど恐ろしかったか、それゆえにイエス様はここで祈らないではいられなかったのであります。祈らなければもうどうにもならなかったのであります。私は悲しみのあまり死ぬほどだって、死なる神様と永遠の交わりの中にいた 私にとってこの罪を背負って切り離されることがどれほど恐ろしいことか、イエス様はその時に祈りに行かれたのであります。祈りに赴かれたのであります。私たちは神様に捨てられたと感じることがあるかもしれない。私たちが神様私のことはどうでもいいと思ってるのかなって思う時があるかもしれない。神様私のこと、もうあの人は神様に愛されているけど私は愛されてないんじゃないか、そんな風にまで感じるような時だってあると思います。私たち歩んでいく中で、でもそれは勘違いなんです。 100% 勘違いなんです。神様は決して私たちのことを捨てられない。私は決してあなたを離れてあなたを捨てない。私はあなたを捨てて孤児とはしないとおっしゃった。イエス様、神様は私たちのことを決してお見捨てになることはない。けれども、歴史の中で一回、イエス様が私たちのために文字通りに捨てられてくださって、イエス様があのように言われたときに、本当にイエス様は見捨てられてくださって、罪の塊となって十字架の上で死んでくださったのであります。本当にそのためにイエス様はこの血の流れるような、血のにじむようなお祈りをなさったのであります。本当にそのことに感謝したいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、祈り抜いて立ち上がったイエス様、イエス様はそんな恐れ痛み苦しみの中で祈り抜いたんです。イエス様は祈り抜いて立ち上がったんです。この、英語として正しいのかどうか分かりませんが、他にも使っている人がいたので、英語でプレイドスルー、いうふうに、そういうふうに書いている人がいたもんですから、そんな感じかなと思いましたが、本当に私たち、祈り抜いて立ち上がったイエス様、私たちもそのようなところに招かれているということですね。イエス様は、アバ父よって祈られました。それは、やっぱりイエス様は、この自分が十字架にかかる前、本当に恐れを感じながら、不安を感じながら、でもイエス様にとって、本当に弟子たちにも私と共に祈ってくれ、私のために目を覚ましていてみなさい、そのようにおっしゃってるんですけれども、でも、イエス様が本当に頼りにしているのは、父なる神様だけでした。人の支え、人の助け、それらをはるかに超えて、人の支えもありがたい。でも、本当にそれをはるかに超えて、イエス様の、神様の、父なる神様の支えがあることが、それがどれほど大きなことだったかと思います。イエス様はここで、アバ父よって祈られました。アバ ちよ。この36節ですね。マルコの14章の36節にアバチよ。このアバっていうのは、このアラム語ですね。イエス様が使ってたアラム語の言葉でありますが、アラム語の言葉でアバ。そのまま使われている。ギリシャ語の聖書にアバって書いてある。そして、それが英語でも、この日本語でもそのままアバというふうに訳されている。このアバっていうのは本当にイエス様が神様に向かって何度も何度も使われた言葉です。これはもともと幼児語だと言われますね。アバババババって。小さな子供が言いやすいアババ、ブー、ブーと言っている言葉であります。それがいつの間にかお父さんって意味になった。アババ、バー。それは、お父さんを信頼して、お父さんが、いてくれるから大丈夫だって意味で、アバーってお父さんに、この呼びかける言葉だった。だから私たちが言うような天のお父様というよりもうちょっとこの親しみを込めた言葉ですね。パパとかお父ちゃんとかそういう言葉ですよ。そういうことをイエス様は神様に向かって祈られました。お父さん、もしもあなたは何でもお出来になります。何でもお出来になります。どうかこの杯って十字架ですね。十字架の苦しみを私から取り除けてください。私が十字架にかからなくていいようにしてください。もしできるならば。神様、あなたには不可能なことはないからお願いします。もしもこの十字架がなくていいなら、そういうふうにしてください。でも、私の思いではなく、御心のままになさってください。私たちこういうことをところと読むと、本当に、あ、そうだな、御心のままにって祈ることが大切なんだなって、本当にそう思います。でも、まずイエス様は、御心になりますようにって祈られる前に、本当に自分の心にあるものを全部神様に打ち明けるんです。お父さん、苦しい。もしもこれがなくて済むならば、そうしてください。あなたには何でもできますよね。何でもできるから、もしも私がこの苦しみを通らなくていいなら通りたくない。通らなくていいならば通らないようにしてくださいって祈られました。そして、最終的に父なる神様の御心を信頼したのであります。でも私の思いではなくて、あなたの御心のままにしてください。で、そうだなって思うんです。本当に自分の思いを祈って、でも本当に最終的には神様の御心だなと思うんです。でもこれは頭の中での話じゃなくて、イエス様は何度皆さんパッとお祈りして、ああそうだっていうふうに終わり、お祈りが終わりってこともあるかもしれませんけれども、イエス様はここでそうじゃなくて、もう一回お祈りして気の汗がにじむようなお祈りをなさった後、37節を見ると、弟子たちのところに行ってみて、そしたら、シモンが寝てた。いや、弟子たちみんな寝てた。だペテロ、起きなさい。誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってなさい。祈りなさいというふうに、イエス様はおっしゃるわけです。そしてまた、イエス様戻って、39節、また離れていって、同じ言葉で祈られた。イエス様、ちょっと祈って、あ、OK! って思わなかったってことですよ。ちょっと行って祈って、あ、大丈夫って思わなかったってことですよ。もっと祈らなきゃ。もっと祈りたい。イエス様は、この同じ言葉で祈られた。一回目と同じ言葉で。やっぱり恐ろしいです。もしもできるならば取り除けてください。でもあなたの御心のままになさってください。それがもう一回あったって書いてありますね。三度目にって書いてありますから。もう何度も何度もイエス様行って祈って帰ってきて、行って祈って帰ってきて、何度も何度も繰り返されたってことですよ。イエス様は本当に文字通り祈り抜かれた。そして祈り抜いて確信を持って立ち上がられた。ああ、私は十字架に向かって行くんだって確信を持って前進していかれたのであります。さて、さあ行こう、見よ、私を裏切る者が近づいてきた。さて、さあ行こう。この時にもうイエス様は、この恐れを感じて、悩み始めて、私は悲しみのあまり死ぬほどだっておっしゃったイエス様ではなくなっていたのであります。皆さん、祈り抜くってそういうことですよ。 皆さん、祈りで抜いたことあるでしょうか。不安で苦しくて、本当によくわからなくて、どうしたらいいんだろうかなって。でも、周りの人に助けを求める、いろんな人に相談するのもいいでしょう。でも、本当に最終的に神様のところに行って、神様から答えもらって、さあ行こう、大丈夫だ。立ち上がる経験をお互いしていきたいと思うのであります。私たちのために祈り抜いてくださったイエス様は、本当に私たちのために祈り抜いてくださっただけじゃなくて、私たちの見本として、あなたたちも祈るとき、本当にこうやって確信もらって立ち上がることができるんだよって、そのように私たちの見本ともなってくださったのであります。聖書の中にも、他にも、そのような経験した人たちがで、それイエス様だから特別だろう。そうじゃない。聖書の中に同じような経験した人がいます。例えば、ヤコブですね。ヤコブは創世記のこの32章にですね、出てくるんですけれども、本当に恐れを感じるんです。彼はお兄さんを騙すようにして家を出てって、そして帰ってくる来た時にですね、お兄さんに会うのが怖くて怖くてしょうがない。お兄さんにもう一回会う時に、お兄さんと帰ってきたのにもお兄さんが向こうからやってくる、もう怖くて怖くてしょうがない。お兄さんはこの家の者を何百人か連れてくる。だからもしかしたら自分たちやられるんじゃないかって、もういろいろ考えるんですよ。いろいろ考え、私たちと同じですね。恐ろしいことあると、怖いことあると、その対策を考える。そうだ。ヤコブはですね、荷物を二つに分ける。そして、その荷物の方を先に送って、これでお兄さんのこの気持ちをなだめよう。贈り物をする。それでも不安。だから、この荷物をですね、二つに、この旅のグループを二つに分けて、最初のグループが襲われても、自分を含む一番身近な家族がいるこのグループは助かるようにと思ってこのグループを二つに分けるんですよ。そして、もう自分は一番最後に行くんです。一番最後。それでも怖いんです。それでも平安がないんです。それでも逃げたいんです。だから彼は最後どうしたか。祈らないではいられなかった。彼は祈るんです。祈って祈って祈って。まあ、聖書の中には、相撲を取った、格闘したって書いてありますが、組合、取っ組み合いしたって書いてありますが、まさに取っ組み合いをするようなお祈りをした。その時に、ヤコブが言った言葉ですが、ヤコブは答えた、私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせません。神様に向かってですね、あなたを本当に私を祝福してくださるならばあなたを去らせません。私はあなたが祝福してくださるまで祈り続けます。求め続けます。ヤコブはそうやって祈ったんですね。また私たちもそのように祈るようにと招かれている。で、何が起こったかっていうと、ヤコブのこの桃のつがいが外れた。どういうことかというと、ヤコブを支えていた、自分を支えていたものが砕かれる。私たちがね、祈って確信もらうときってそういうときですよ。私たちのうちにあるものが砕かれて、私は自分の力で頑張ってきた。そういうものが全部砕かれて、そしてヤコブの方が変わっちゃうんです。神様が、分かった、お前の言う通り、この、お前のお兄さんのね、気持ちを柔らかくしといてやるよって、神様言わなかった。ヤコブを砕いて、ああ、もう神様なしに私は生きていけないんだって、そのことを示されて、そして、ああ、この神様の祝福があるから大丈夫だって、彼は、お兄さんのところに、こうね、翌朝、目が覚めてお兄さんが見えたらですね、彼は走っていく。それまで一番後ろの方にいたんですが、走っていって先頭に立って、お兄さんって言って、ひれ伏すんですよ。もう、襲われたらもうおしまいですよ。そんな弱さ見せたら。でも彼は、本当に自分自身を投げ出すようにして、このお兄さんっていうふうにお兄さんの前に出るんです。その時にお兄さんは、ヤコブよ帰ってきた。 抱きしめるんですね。もう一人、パウロがそうでありました。パウロは、一つの病気を持っていました。まあ、聖書にはこういうふうに書かれてますね。パウロはこういうふうに言ってます。第二コリントの12章7節の言葉でありますが、そこで高慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。まあこれ、なんか病気があったってことですね。何かわかりませんが、病気があった。高慢にならないように私には本当にこれがなかったらいいのになーっていう病があった。で、ペテロは、ごめんなさい、パウロは祈るんですね。このことについて私を、彼を去らせてくださるようにと、三度も主に祈った。これは癒してください。神様、癒してください、癒してください、癒してください。何回も何回、これ三回ってただ、一、二、三って意味じゃなくて、もう何度も何度も何度も何度もって意味です。何度も祈る。もう何度も祈った。私、神様、癒してください。神様、癒してください。神様、癒してください。祈る。その時に、神様がおっしゃった言葉はこれであります。ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れるって。私の力はあなたの弱いところに完全に現れるから。彼は癒されたらこういうこともできるのに、癒されたらこういうこともできるのに、癒されたらもっと神様のために頑張れるのに思ってました。神様癒してください。どうして癒してくださらないんですか？なんで癒してくださらないんですか？もう本当に一生懸命祈ってました。でも神様が示されたことは、あなたをそのまま私は用いるから、いや、あなたの弱いところこそ私の力が注がれるから、それを信頼して歩みなよって、そのことだったのであります。そのように神様は祈りの答えを与えてくださった。皆さんどうでしょうか。あなたはこのように祈ったことがありますか。答えいただけるまで、神様の答えいただき、私はあなたを去らせません。私はあなたを絶対離しません。あなたが祝福してくださるまでは。そのように必死に祈ったことがあるでしょうか。何度も何度も何度も主が答えを与えてくださったと言えるところまで祈ったことはあるでしょうか。私たちもそのように祈るようにと神様は招いていらっしゃいます。私たちも本当に問題があるとき、不安があるとき、恐れがあるとき、なんか迷いがあるとき、解決がもらえないとき、神様の前に出ようじゃありませんか。そして祈ろうじゃありませんか。祈り抜こうじゃあります。イエス様は祈り抜いて私たちのために立ち上がってくださった。祈り抜いてあの十字架への道を歩んでくださった。私たちも、イエス様がそうされたように、私たちも祈って祈って、祈り抜いて神様からの答えをもらって、ある時は砕かれて、ある時は御言葉を与えられて、ああ、もう大丈夫だって。神様いらっしゃるから大丈夫だって。不安が取り除かれて自由になるまで祈っていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちをお招きくださいまして、このように礼拝へと招いてくださったこと、導いてくださったことを感謝いたします。これは偶然ではなくて、あなたの御手による導きであり、あなたが私たちを祈りへ招いてくださっていることを本当に思わされます。イエス様があの血の汗を流して祈られた祈り、それは私たちのためであり、また私たちの見本であったことも思わされます。イエス様がそこまでして命を投げ出し、私たちの罪を全部背負ってくださったその恵みを覚えて感謝を申し上げます。神様、どうかあなたの恵みで満たしてください。そして主よ、私たちの見本としてイエス様がこのように祈ってくださったことを感謝します。私たちも祈ります。私たちも本当に恐れを思うときに、また不安を思うときに、また悩みを感じるときに、迷いを感じるときに、 祈って祈って祈って答えをいただいて、祈り抜いて平安いただいて立ち上がっていくものとならせてください。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。